今日はこちらです。日銀マイナス金利政策を解除、我々の暮らしはどう変わるの。日本銀行は今週開きました金融政策決定会合でマイナス金利政策の解除を決定しました。これにより金利は引き上げ、日本銀行による利上げはおよそ17年ぶりで、世界的にも異例な対応が続いてきた日本の金融政策は正常化に向けて大きく転換することになります。だからマイナス金利時代、つまりここ十数年、これは異常だったわけですよね。異例だったわけです。ようやく正常に戻るということになります。このマイナス金利政策なんですけども、2016年1月にマイナス金利付き量的質的金融緩和として導入されました。よくニュースでこのワード聞きましたよね。銀行の銀行の役割を果たす日銀が銀行から預かる当座預金に通常は利子がつくところを逆に手数料を取って支払ってもらうという仕組みだったわけですよね。このマイナス金利解除というのはだから8年ぶりになります。で、利上げというのが17年ぶりということになるわけなんですね。で、実際にこのマイナス金利政策なんですけども、銀行が日銀への預金を増やすと損をしてしまうので、代わりに企業への貸し出しや投資に使うことを期待した政策でもあったわけなんですね。まあこれアベノミクスの一環ということですけども、アベノミクスへの評価っていうのはこれはもう様々ですよね。まあこの辺はですね、今後しっかり検証してほしいなというふうに思いますが、一方でじゃあこのマイナス金利が解除されると我々の暮らしはどうなっていくのかというのをですね、今日は考えていきたいと思います。まずメリットなんですけども、これ皆さんもよく聞いていると思います。預金などのこれ利息が上がりますよね、増えますよね。今普通預金、今とこれまではね 0.001% です。0.001% だからこれ100万円か、100万円で10円の利息ですね。100万で10円ですもんね。でこれがじゃあどうなったのかっていうことなんですけども、20倍になったと、あの銀行によってはね、20倍、20倍っていうと聞こえがいいんですけども、元は 0.001% ですから、これ 0.20% です。 0.20% っていうと100万円預けると200円でいいですね。20倍だからそうですね、100万円で200円ですよ。ちょっと ATM で不用意にお金を下ろしたら、これちょっとそのままなくなってしまいそうな金額ですよね。でこれあのよく言われてるのは、大きなあの預金をしている人はメリットがありますと言いますよね。じゃあ大きな預金ってどのぐらいかということで計算してみると、1000万円で2000円ですよね。1000万で2000円ですよ皆さん。1億で2万円、1億預金してる人います？まあこの番組のリスナーさんはね、セレブ層の方が多いと思いますから、1億円2億円預金してる方多いかとは思いますが、しかしながら1億で2万円です。いやーまだまだだなという感じはしますよね。ちなみによくうちのね、父親母親から聞くのは、昔は金利がねもう 6% 8% とかっていう時代もあって、もう金利で旅行に行けたとかね、利息分で、利息分でお前のあの東京行った生活費出してたんだよなんていうふうに聞いたこともありますけども、そんな時代はまだまだ夢かなと思いますけどもね。でこれメリットですね、一応。デメリットは何かというと、ローンの金利が上がってしまいます。つまり、車だったりとか もっと大きな買い物でいうと住宅ですね。こういった買い物をするときはローン金利が上がるので返済額も増えてくるということになりますよね。で、住宅ローンでいうと変動金利の方特に心配ですよね。変動金利の方今7割ぐらいですから、これまでは本当に低い金利だったのがこれが徐々に上がってくる可能性がある。そうすると返済額は最初の当初の計算よりも増えてしまうということで心配です。そしてこれもっと心配なのこれ円高になる可能性があるんですね。なんで円高になるかというと日米の金利差が縮まってきます。そうすると、日本の銀行にじゃあお金預けた方がいいんじゃないと投資家の方は考えて円を買って円高になるということですね。で、円高になると例えばメリットで言えば輸入品は安くなる。今円安で輸入品高いんですけども、円高になると輸入品は安くなる。そうするとまあ物価が安くなるものも出てくるということですよね。まあこれはある意味メリット、結構輸入に頼っている部分があるので、そういう意味では全体的に物価も安くなってくるだろうと。そしてデメリットとしては円高になると輸出産業苦しくなりますよね。今の日本経済を牽引しているのは自動車などのものづくり輸出産業なんですよ。この輸出産業が厳しくなってくればですね、日本経済全体が苦しくなるんではないかというふうにも見られています。まあ、これがね一般的なメリットとデメリットなんですけども、私注目したのは今回日銀はですね物価の上昇と賃金の上昇を確認したと、だから利上げに踏み切るんだと。つまり物価上昇と賃金上昇は前提条件なんですね。じゃあまあ、物価の上昇はいいですよね、物価上がってる。じゃあこの賃金の上昇はどうかっていうと、確かに大手の企業はかなり賃金アップ、もう今までにないぐらいの賃金上昇率を見せていますが、一方でじゃあ中小企業はどうだというとこですよね。中小企業の賃上げがどこまで進むのか、これがですねやっぱり確認できてないというか、まあ 4% ぐらいは上がるんじゃないかという見方もあるんですけども、ここどうなんだろうということで取材しました。私取材したのは名古屋市内の、まあ、中小企業だったんですけども、なかなかねこれ賃金を上げるのは厳しいというふうに言ってましたね。ここはですねまず賃金を上げるのが難しいっていうのはそこまで、儲かってないんですよっていうのがまず一つあるわけですね。そんな中で今回ね利上げで金利が上がってしまいますと、そもそも、まあ、運転資金になっているような負債があります。銀行からお金借りてるのでその負債の返済額が増えてしまう。さらに設備投資もしなきゃいけません。でこの設備投資するときっていうのは、まあ、中小企業下請けだったりしますから、そうすると大手企業で今度こういうのを作ってほしいんだよって言われて設備投資するわけですね。自分のタイミングで設備投資はできないわけですよ。なのでいつねまた新たな設備投資をしなきゃいけないか、そういうタイミングが来ます。でその時にやっぱり金利が上がってしまいますとお金借りづらくなってしまいますよね。なので、まあ、経営的には、まあ、これから厳しくなるだろうなという話をしてました。でなかなか実はそこまでね儲かってない中で賃上げっていうのは厳しいんだと。でも賃上げしないともうダメなんだそうです。なぜかっていうと人材が逃げていってしまう。やっぱりね人材流出が激しくなってるそうです。そして新規で賃上げしないと雇えない、人が来てくれないそうです。これだけ、まあ、うちはね給料を上げる会社ですということをしっかり見せていかないと従業員も来てくれないということなんですね。なので賃上げしなきゃいけないんだけど苦しいよっていうのがこれ中小企業の本音でもあるわけなんですよね。一体中小企業のですね賃上げどこまで進むのか、もう日本経済のですね命運をこれ握っているということかもしれませんね。さあ大石邦彦のNow on Shareポッドキャストでも配信しています。 来週3月最後の放送になりますけども、来週番組から重大な発表があります。それでは。